お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
5月20日月曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをシドニーから大場恵美がお届けします。新年度の連邦予算が発表されて明日で1週間、ザ・オーストラリアン紙が行った世論調査によると、予算発表後の2大政党の投票では労働党が52対48で保守連合をリード、先月と比較するとわずか 1% の上昇にとどまりました。アンソニー・アルバニージー首相はこの結果を受け、政府の生活費削減策を擁護しています。また、ナイン氏のために実施されたリゾーブドの世論調査では、光熱費に充てられる300ドルのエネジーリベートは 72% の人が支持を示しており人気です。一方、野党のピーター・ダットン党首は、連邦予算は圧迫されているオーストラリアの人々の生活費を軽減するのには十分ではないと指摘しています。保守連合が発表した対案であるバジェットリプライの要は、海外移民の削減案であり、当選した場合、年間14万人まで永住移民を削減するとの計画を明らかにしています。この対案について労働党は批判を示しており、またグリーンズも政策について、外国人嫌い、ゼノフォービックと表現しており、経済と技能の基盤に影響を与えると懸念を示しています。イランのエブラヒム・ライシ大統領を乗せたヘリコプターが現地時間19日、霧などの悪天候の中墜落、救助活動が続けられていますが、大統領の安否は現在不明です。イランの内相によると、大統領はホセイ・アミラブ・ドライヒアン外相とともにアゼルバイジャンとの国境付近を移動中でした。落下を受け、アゼルバイジャンとトルコは救助チームと無人探査機を派遣。イランの同盟国であるロシアは47人の救助専門家とヘリコプターを提供すると発表しています。アンソニー・アルバニージー首相は中東における紛争の拡大を防ぐため、イランとの緊張を緩和しようとする国際的な努力に従い、報道を注視していると述べています。ニューサーゼル州で16歳未満の子どもは一部のソーシャルメディアプラットフォームの利用が禁止される可能性が出てきました。クリス・ミンス州首相は、ソーシャルメディアが子どもたちにプレッシャーを与えており、その規模はかなり大きいものだとし、政府はこの問題に取り組む用意があると明かしました。ニューサーゼル州政府はサミットを開催し、ソーシャルメディアに関連する弊害とこの問題に対処する方法について議論する模様です。ニューサーゼル州で先週、最も危険な家庭内暴力および家族内暴力の容疑者を対象とした4日間の電撃作戦で554人が逮捕、1070人が起訴されました。逮捕者のうち226人は重大犯罪で指名手配されていたことも明らかになりました。州警察担当省のヤズミン・キャットリーは ABC に対し、アマロック6と呼ばれる作戦の開始以来、逮捕が行われるのがこれで6回目だといいます。以上、5月20日のニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースを気になりたい方は、SBS 日本語放送ポッドキャストをフォローするか、sbs.com.au/japanese をご覧ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。